第19回ポッドキャスト公開のご夫もほさんです。
かつさんです。
はい、また少し間が空きましたけどもその間に5月の終わりに神戸で個展をやりました。で、怪我の話をしたんですけども、前々回ぐらい足の転んで、で、あの時の収録した自分の様子をすごい元気だなと思ってて、怪我から多分1週間ぐらい経ってから収録してる状態だったんだけど、やけに元気だなと思ってて、あの時は、なんだろう、なんか、結局治るのに1ヶ月以上かかってて、まだ完治には行ってなくて、ちょっと階段がね、降りるのがね、手すりがないと降りれない今状態ではあるんだけど、でもまあほぼ普通の生活はできるようになってきてて、急ぎ足とかできないから、まあ歩くのゆっくりだけども、
まあでも普通に歩けるようになったよね。
だいぶ前はね、ちょっと15分歩くでも往復だと30分になっちゃうから、いやちょっとどうしようかなって考えて出かけようかなどうしようかなみたいな、そんな感じだったけどね、今はまあそのぐらいだったら、まあ日常の中でちょっと買い物行くとかはできるようになってて。
よかったよかった。
だいぶご報告です。ありがとうございました。
見た目もね、だいぶ。
あ、そうね。まだちょっと色が黒いけど、大丈夫です。無理をしなければむくんだりすることもなく。
まああとはゆっくりね。
だからなんか結局その神戸の個展に、ね、今回多分今までだいたい1日しか在庫してなかったんだけど、今回は、4日間ぐらい、途中茶会瞑想とかイベント挟んで在庫多分今までで一番多い日にち、初日以外全部かな、5日間の展示だったんだけど、やっぱ4日間ぐらいか在庫させてもらったんですけど、今思うとよくあの状態で神戸に行ったなっていう、足がやっぱりちょっと人混み怖かったし、そのね、結構都会でしょ神戸って
そうだね都会
そうそう、割とこうスマホ見て周り見ないで歩いてる人とか、
飛行機も乗ったしね。
ね、だから、まあ、飛行機がね、やっぱり足がむくっちゃって痛くなっちゃって、
気圧
がね、バンバンに、そうそう、まあそうなるかなって思ったら、やっぱり予想通りで、なかなかできない体験を、やっぱり、あの足の状態で行ったことで、それはそれで違う視点でものが見られたから、そのお世話になったギャラリーのオーナーさんもね、3月終わりに足を骨折されてたから、2人で
左右1本ずつ。
そう。で、ちょうど3、4年前にその神戸のギャラリーさんが、内装を改装されて、その下にね、トルコ絨毯みたいなの敷いて、直に座れるようになってたから、なんか、ね、椅子に座るのがきついんだよね。なんか結局、すごく足がむくんじゃうから椅子に座ると、
いろいろ下がってくるんだろうね。
そう。だからその在庫中は直接直に絨毯に座ってお茶を飲むみたいな、なんかすごくピクニックみたいな感じでリラックスできてよかったんですけども。なかなかそういうギャラリーもないからね、こんなギャラリーないよねってお名さんが笑ってたけど、なかなか良かったですね。最終日にお話し会っていうのをさせてもらったけど、やっぱり来てくださった皆さんと絨毯に座ってお話ししたり、すごくこうなんか家族のようないい感じで床に座るっていうね、なんかね、やっぱり、こうなんか心がほどけやすいというか、
そうだね、
ね、リラックスしやすいのがね、そんなギャラリーいいよねって思ったんだけど、素敵でした。終わり？カツさんの方お墓参り行ったりとかね、カツさんも一緒に神戸にね、同じタイミングで茶会瞑想にも参加していただいて、で、まあ別の日はね、カツさんの、カツさんはカツさんの方で行動してっていう。
そうね。初めて一人でお墓参りに行きました。
加古川。
加古川に。 いやーでもね、和田岬とかの話も面白かったしね。
ああね、和田岬はそのギャラリーのオーナーさんが骨折して入院、救急で運ばれた病院が和田岬っていうところにあって、そしたらね、そこに和田神社っていうのがあって、うん、でその淡路島にやってきた昼子さん、昼子っていう神様がイザナギとイザナミの 最初の子供、2番淡路島と昼子って子供がいるんだけど、2人ともこう子としてはなんていうの、育たないから、
うん、
あの川か海かに流されちゃったみたいに風に古事記とかには書いて、古事記日本書紀には書いてあるんだけど、やっぱり昼子のワードですごく作品がこれまでも生まれてきてて、私の場合は、うんうん、ひょうたんの形を、ひさお型の片口の器っていうのを、なんか別にそれ作ろうと思ってないのに、
うんうん、
いろんな場面でこういろんな技法でいくつか生まれてきてるんだけど、そう、なんか昼子気になってたら、その昼子の森っていうのがその和田岬にあるっていうのが
すごいね。
そうそう、地元の方の、あの実際そこに行って見てきた方のお話から分かって、和田岬にの和田神社にお参りさせてもらったりしたんだよね。
うん、
相当古い湧き水もいっぱい湧いててね、なんかお酒の会社がほぼそこの土地を買ってしまってるから、あの一般の人は入れないんだけど、
うん、
で昼子の森の森は多分相当縮小されちゃって開発されて、
うん、
まあ、工場地帯みたいな感じだよね。あと大きい病院があったりとかして、多分元は全部森だったんだろうけど、今は和田神社の一角だけ禁足地になって残ってるけど、
うん
うん、ね、あの森はいつか入れる時ってあるんだろうかね、年間でお祭りの特別な時とか、
うん、
ね、ちょっと気になるんだけど、なんか話があちこち行ってこうまとまらない感じだけど、どうですか？
いや、なんかね、短い間にあちこちみんな行ったよね。
ね、あの和田神社の境内にやっぱり30分ぐらいいたから、
うん、
ね、ギャラリーのオーナーさんも一緒に行ったんだけど、私も足を引きずりつつ
3人で行ったの？
そう、あとその地元の、あの案内してくれた方がいて、
3人中2人が足が、
そう、しかもなんかちょっと行きづらい場所にあって和田神社が、あの、そしたらなんかいろいろ調べてくださったら、その、なんていうの、地元の人が利用する周遊バスみたいなのが、
うんうん、
まさに和田神社の前に泊まるっていうのが分かって、ほんと地元情報だよね。
あ、
で、まあありがたいことに二人足悪いから、あの、本当に、あの、鳥居の横に、横付けで、
そうなんだ、
そのバスが、そう、タクシーで行くって言ってたんだけど、まあそのバスに運よく乗れて、行きも帰りも。
よかったね。
そうなんですね。
和田神社か。和田神社？
和田神社。で、和田っていうのが多分、あの、まあもともと神様の世界って濁らないから音が。和田摘みなんだよね。海の神様。
あれ、諏訪のさ、和田峠も和田じゃん。
う
ん、
そうね、諏訪もね、いろいろ、なんかこう表に出てこない歴史がありそうで、繋がってるよね、諏訪、諏訪の
黒曜石が出るところ
で、
面白い、ね、
ちょっと今回はなんかいろいろこうキーワードがいっぱい出てきたということで、それぞれのキーワードをまた今度話す感じにしたらいいかな。
はい、
はい、という感じでした。怪我がだいぶ良くなりましたというご報告でした。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。